Broadcasting program. Internet radio.
JF4XEM podcast.
JF4XEM podcast.
ソラウミ
IT ニュース。この番組は取れたての IT ニュースを新鮮なうちにお届けするポッドキャストです。お届けするのは
月ちゃんと
みっつぁんです。最後までお聞きください。
IT ニュース。
空海 IT ニュース、4月21日です。皆さん、番じましてみっつぁんです。そして
しきちゃんです。
こんばんは。
こんばんは。
今日は一日雨降ってましたね。
そうですね。
天気予報が当てたっちゃ当てたんですけども、まだそれでもこっちの方はね、知れてるんですが、やっぱり九州の方は結構分厚い雨雲が今もかかってる状況ですね。雨雲レーダーを見ると九州下半分、そこから四国全体を覆って、近畿も完全に覆われて、名古屋、東京の方もずっと雲に覆われた状態だね今。でだんだんこの雨雲東の方へね動いてるんですけども、九州南部四国はまあ夜までが雨が降る感じ、近畿東海西部が深夜まで、北陸も深夜前ですね。で東海、関東甲信、この辺が明日の未明まで雨が続く感じですね。まあ、熊本大分の方は土砂災害の警戒もね、出てるんですけども、今日一日で熊本で予想される総雨量が150ミリ、風もちょっとあるんですね、8メートルから12メートル。
風も結構吹いてますよこっち。
あ、出雲は風はね今んとこそこまでじゃないですけどね、その風がこっちの方へも向かってくるのかな、東へ動くに従って。はい、まあ、地震のあった地域の皆さんは土砂災害とかがね起こる危険がね高まってますんでね、十分気をつけていただきたいと思いますね。はい、それでは今日の出雲弁いきたいと思いますが、今日の出雲弁は、えなげなです。意味は変なという意味なんですけどね。
あの、いなげなとかっていう。
イントネーションがちょっと違うな。えなげな。
意味はいなげなと一緒ってこと？
意味は変な。
いなげなってどういう意味だっけ？
えなげな。使い方としては、えなげな格好すだねがっていうふうに言うんですね。変な格好をするなよと。
ああ、いなげなっていう言葉と同じだ。
あ、そっちの方の？
いなげなが広島とかかな。 愛媛とか。だけど瀬戸内側は稲毛になっていう。
絵じゃなくて陰になるわけだ。
うん。奇妙なとか、変な人とかっていう意味だけ同じでしょ。
そうだね。意味的には一緒だね。
うん。
エナゲナということで、皆さんもぜひ使ってみていただきたいと思います。エナゲナ格好するだねがって
変な格好、
変な格好するんじゃないよっていう時に使う言葉ですね。
これは比較的分かりやすい。
うん、まあ標準語とそんなに変わんないよな。
標準語ではないと思うけどまあでも稲毛なって言うけね。
うん。
だけど標準語ではないと思うけど。
そうかい。はい、ということで今日の出雲弁えなげなを紹介しました。それでは本編いきたいと思います。
はい。
それでは本編の方行ってみたいと思います。
はい、
今日も最初の方は震災というか地震関連のニュースをまとめて紹介したいと思います。まず家電ウォッチにあった記事です。熊本地震で被害を受けたパナソニック製品を特別価格で修理対応という記事が上がってました。パナソニックは熊本地震で被災を受けた同社の家電製品において特別価格による修理対応を行うことを発表しました。期間は4月14日から7月の31日まで、適用地区は熊本県の全市町村ということはそうですね。該当製品は適用地区に、居住する個人のユーザーが所有するパナソニック製の家電製品ということはそうです。なお被害の状況によっては、修理できない場合もありますということはそうですね。製品の点検修理の相談はパナソニック修理ご相談窓口で電話にて受け付けますということだそうです。まあテレビとか冷蔵庫洗濯機とか、まあ、白物だよな多分、
うん、
まああとエアコンとかって感じかな。特別価格というのがどの程度の特別価格なのかちょっと分かんないんですけどもね。
あ、そうか、無償じゃないんだね。
そうそう、無償ではありません。ただ通常の修理よりも安く、受けたまわりますってことだと思いますけどね。
うん、
はい、それでは次のニュースはこちら PC ウォッチにあった記事です。マウス熊本地区の診断修理費を無料化ということで記事が上がってました。株式会社マウスコンピューターは熊本地震による九州熊本地区のための復興支援施策の一つとして特別保守サービスの適用を発表しました。通常は保証期間内であっても自然災害は保証対象外としていますが、熊本地震による被害を受けた製品については特別価格で対応し、修理診断費用並びに修理作業費用を無料化します。部品交換が発生した場合のみその代金を通常価格で請求しますと。なお修理をキャンセルした場合でも診断費用はかかりませんということで、マウスコンピューターさんの製品ですね。あと飯山ブランドの液晶ディスプレイ、これも対象になるそうです。あとスマートフォンの窓スマ、これも対象ですね。 適用期間は4月の14日から10月の30日までということだそうですね。またマウスコンピューターは同社内で義援金を募り、日本赤十字社を通じて熊本のための復興支援を行うということだそうですね。
マウスコンピューター有名なの？
あ、結構有名っちゃ有名ですよ。家電量販店とかにはあんまし並んでないかもしれないな。どっちかっていうとオンラインで注文するようなコンピューターですけどね。
初めて聞いた。
だからオンラインで注文するときに、例えば CPU とかハードディスクの容量とかメモリーの容量とかっていうのを自由に選べる。だからカスタマイズして、まあ、購入するような形の会社だね。どっちかっていうと
マウスコンピューターって有名かな、うん、
そうそうそう、株式会社マウスコンピューターね、うん、マウスコンピューター使ってる人はそこまで多くないかもしれないけど、飯山のディスプレイって結構で出回ってるんじゃない。うちの会社にも結構あるよ、飯山のディスプレイ。はい、それでは次のニュースですけども、こちらは AV ウォッチにあった記事です。熊本地震で NHK の中継局が崩壊の可能性、倒壊の可能性、総務省が設置場所の変更を許可という記事が上がってました。総務省の九州総合通信局は19日、熊本地震の影響で崩壊の可能性がある NHK 南阿蘇中継局の設置場所の追加などを、臨機の処置として許可をしましたということで、NHK の中継局場所を移すということだそうですね。
中継局ってテレビ局じゃなくて、
テレビ局じゃなくて、あの山の上に中継局があるんですよ。豪津の方はどこにあるかちょっと分かんないけど、あのこっちの東部の方だと枕木さんって言っても分かんないか。
あの塔みたいなやつ。
そうそう、あの東京でいう東京スカイツリーですよ。あの東京のテレビ局ってテレビ局から電波は出してないんでね。テレビ局の中で番組は作るけど、電波出すのは、スカイツリーのてっぺん。まあそれまではあの東京タワーから電波出してたけどね。そういうのを、まあ、島根とかもですけども山の上に作るんですよ。で山の上からこう電波を飛ばす。で各家庭はその山へ向けてアンテナを向けて、まあ、受信するんですけどね。でですね、この南阿蘇村の、面の石展望所付近に、移動するということだそうです。テレビのチャンネルはデジタル総合が20チャンネル、 E テレが18チャンネル、 FM の周波数は 83.8MHz で変更はありませんということだそうですね。だから UHF の、まあ、地デジになって UHF を使ってるんですけど、電波をね、結構アンテナをその送信所のある山のてっぺんに向けてやんないと綺麗に映らないんですよ。なのでもしかしたらこの中継局移動することでアンテナの向きを若干変えないとテレビの映りが悪くなる可能性はあるわね、これ。まあ FM の場合は特に問題ないと思いますけどね、ロッドアンテナで受信するんで。テレビの場合はあの魚の骨みたいなアンテナを中継局の方へ向けてやんないと受信できないんでね。 その辺をちょっと気をつけないといけないかなって感じですね。もしかしたらテレビの映りが悪くなる可能性があるということのようです。はい、それでは次のニュースですが、こちらは NHK ニュースウェブにあった記事です。九州新幹線23日に博多熊本間の試験走行へという記事が上がってました。石井国土交通大臣は政府の非常災害対策本部会議の後、記者団に対し九州新幹線について復旧工事が順調に進めば23日には博多熊本間で試験走行が行われるという見通しを明らかにしましたということです。試験走行がうまくいけばその後、運転再開ということになる。そうすれば相当大きな効果があると思うと述べたということだそうで、とりあえず熊本までは走る可能性が出てきますね。これ
でも熊本から
熊本から先はまだだね。
え、
あ、待てよ、
水俣から鹿児島中央か
はもう動き出してるんで、あの臨時ダイヤでとりあえず動いてるね。
うん、
これもしかして下手するとゴールデンウィークまでになんとかなるんじゃないの。
下手するとって言うと運が良かったら
運が良ければ、
うん、
あとこの記者団との会見の中で九州自動車道の八代インターチェンジ、それと鹿島ジャンクション、この区間が来週前半にも一般車両の通行が再開できるようになるという見通しも明らかにしたということはそうですね。
ゴールデンウィーク
までになんかある程度復旧してきそうな感じになってきたね。
そうだね、まあ、あとはちょっと余震が、
まあその余震が問題だよな。まだこれ収録前にも震度4の通知が来てたりしたんでね、
うん、
まあ、新幹線もその最高速度で走るっていうのは多分できないんじゃないかな、これだけしょっちゅう揺れとったら。
まあそうだね、
徐行運転みたいな形になるんじゃないかなと思いますけどね。
動かんよりは
いいわね。
いいよね、
うん、はい、それでは次のニュースですけども、こちらヤフージャパンニュースにあった記事です。ジャパネット高田前社長がテレビに復活、ネット大喜びの被災地支援策との関係という記事が上がってました。あのジャパネット高田さん、高田の創業者前社長ですよね、
うん、
この方最近テレビに出てなかったんですけどもね、4月21日の生放送の通販番組で特別出演したそうですね。でこの放送で同社が取り扱う商品の売り上げを全額寄付する、熊本地震被災地支援プロジェクトを立ち上げると発表したということですよ。
すごい。
まあ高田前社長1月15日の放送で一応引退はしてたんですよね。というわけで100日ぶりの復活ということになったそうです。
うーん、
でまあ、あの売上を全部寄付するっていうのはその全てってわけじゃなくて、この21日の放送で販売したものに関して。
あ、じゃあもう終わった。
基本的にはこれもう終わってるんですね、
うん、
ただ電話受付はもしかしたらまだしてるかもしれないけどね、商品の申し込みみたいなのは。
うん、
うん、なかなかやりますなって感じだね。で、ですね、まあその放送はすでに終わってるんですが、ジャパネット高田の公式サイトの通販ページ、こちらで購入したものもどうも支援に充てるということのようで、ああこれは間に合わないか。 今日21日の24時までに購入した、購入というか売れたものに関しては全部寄付に回すということみたいですね。
うん、
まあ、ヤフーニュースのトップにはなってないかもしれないけど、見出しに出てるんで気がつかれた方もいらっしゃるんじゃないかなと思いますけどね。はい、そしてもう一つ、ヤフージャパンニュースにあった記事です。政府、日本国政府ですね、被災者向けツイッターを開設という記事が上がってました。政府は20日各省庁による熊本地震の被災者向け情報をまとめて発信するためツイッターの公式アカウントを開設しましたということは、そうですね、これアカウントの名前が政府応援情報ということになっているようですけども、生活インフラの復旧状況やエコノミークラス症候群の予防法、各種特例制度などを提供しますということで、アカウントは、官邸アンダーバー被災、ローマ字で KANTEI アンダーバー HISAI 官邸アンダーバー被災というアカウントを開設しましたということだそうです。情報を集めたい方は活用していただきたいと思います。はい、それでは次もヤフージャパンニュースにあった記事です。高速バス福岡宮崎便など明日22日から運行再開という記事が上がりました。熊本地震により高速道路等の通行止めが続いているため、九州地方の各地を発着する高速バスにも運休や迂回運行などの影響が続いていますと。なお明日22日から運休していた西鉄バスの福岡宮崎便など本数を減らして運行を再開します。通常通りの運行を予定している路線でも余震や高速道路、気象状況によっては運休や迂回運行を行う場合があります。最新の運行情報に注意してくださいということで、20日に運行が再開されるのは西鉄バスの福岡宮崎便の10往復、福岡の米岡便の2往復、福岡鹿児島便の夜行1往復ということだそうです。
20日じゃなくて22日、
22日からですね。そしてもう一つ、地震絡みのニュースがあるんですけども、こちらはライブドアニュースにある記事です。トレンディエンジェル M1 グランプリの副賞ドンベイ10年分を被災地へという記事が上がってました。去年の M1 グランプリの優勝、トレンディエンジェル、これの副賞でですね、どん兵衛10種類10年分っていう副賞があったんですよ。これを、被災地へ、送る手続きを現在進めているということはそうですね。10種類10年分ってことは10年分
?1 年365日としても3,650個から36,500個。
この10種類10年分ってのがどういう意味なんだろう。
10種類までまでで10年分にしても3650個あるってことだよね。
そうだよな。
すごいね。
っていうか多分これ食い切れないよな、普通にもらってても多分。
まあ周りの人に配る。
まあまあそんな感じだろうな。の予定をまあしてたんだろうけども、逆に言うとまだもらってなかったんだっていう気もするけどね。
えまだもらってないの。
どうもそうみたいですよ。全然手をつけてない感じみたい。ということで、ここまで震災絡みのニュースを紹介しました。それではここからは IT ネタいきたいと思います。 まず最初キナキナさんの方にあった記事です。アップル、ウーブンナイロンを使用した iPhone ケースやスマートカバーなどを開発かという記事が上がってました。元記事はマックお宝鑑定団ブログの方の記事のようですけども、これはアップルの人材募集から明らかになったもので、同社は、アップルソフトグッズ設計チームの一員として、アクセサリー、 iPhone ケース、スマートカバー、スマートケース、アップルウォッチバンド等において使用されるテキスタイル素材の開発設計評価を行う人材を募集しているということで、勤務地は和歌山県ということになっているそうですね。このウーブンナイロン、これどうも日本の技術を使ってるんですよ。どうも和歌山に工場があるんだね。ということで和歌山で、まあ、テキスタイル素材の開発設計評価だから、ちょっとまあ特殊な仕事っちゃ特殊な仕事だよな。もうこう編み込んだなんかケースみたいなのがもしかしたら出てくるかもしれませんね。はい、それでは次のニュースですけども、こちら携帯ウォッチにあった記事です。ローソン店頭で au ウォレットの現金チャージを受け付け開始という記事が上がってました。 KDDI と沖縄セルラーは全国のローソン、ナチュラルローソン、ローソンストア100の店頭レジで au ウォレットプリペイドカードへの現金チャージの受け付けを開始しましたということですね。これ今までは多分 au のお店とかそういうところでしかチャージができなかったんでしょうけどね、
うん、
これが、全国のローソンのレジでのチャージができるようになりますということはそうです。まあ、au 携帯をお持ちの方は多分 au ウォレットをお持ちだと思うんでね、ここへチャージしとけば、マスターカード扱いでクレジットカードと同じ使い方ができますんで、お持ちの方は活用してみていただきたいと思います。で、このローソンでのチャージサービス開始記念としてau ウォレット初めてのチャージキャンペーンが実施されますということで、4月の26日から5月の31日まで、対象は4月25日以前に一度もチャージを行ったことがない au ウォレットプリペイドカードの契約者で、期間中にローソンで現金チャージしたユーザーだそうです。対象者から抽選で10万名に100円分の追加チャージがプレゼントされますということだそうですね。10万人に100円ってことは1000万か、予算は。このプレゼントの予算がね、
10万人に100円より100名に10万円分ちょっと魅力は、
まあ結局みんなにチャージしてみてねっていうことでね、
うん、
はい、それでは次のニュースですけども、こちら携帯ウォッチにあった記事です。 LINE Pay、 韓国で現地通貨の ATM 出金サービスという記事が上がってました。LINE は決済サービス LINE Pay で、残高を現地通貨で出金できる外貨両替サービスを韓国で開始しましたということですね。これは LINE と韓国の、新韓銀行、多分読み方これで合ってると思うんだけどな、との、提携により提供されるもので、日本の LINE Pay 口座にチャージされている残高を新韓銀行の ATM で現地通貨ウォンとして直接出金できます。両替には優遇為替レートが適用され、24時間365日利用が可能ですということで、まあ海外行って現地の通貨を手に入れようとしたら、まあ現地の空港を出たとこで両替をするとか、 街中の両替所を使うとか。韓国のウォンは日本国内で買えられるのかな。ドルとかは普通に銀行とかで買えられますね、
うん、
あとはまあめったに使う人いないかもしれないけども、あのトラベラーチェックっていう使い方、あの買い方っていうのもありますけども、LINE Pay を使うと、LINE Pay にチャージ、国内でチャージしておけば現地で、ウォンを ATM を使って引き出すことができるというサービスらしいですね、これ、
うん、
優遇為替レートが適用されるということなんで、多分空港とかの中での両替よりも為替、あの変換レートはいいんじゃないかなと思いますけどね、
うん、いや私海外でそのお金変えて、その、うん、海外のお金で買い物するとき、うん、したことはあるけど、なんか使い方がようわからんっていうか、この金額だったらどれ出せばいいんかってわからんで、のレジの人に全部広げて取って取ってとかって言ったけどすごい、あのクレジットカードとかやっぱスマートでね、
まあ確かにね、
まあ、現金主義の人にはこれはいいサービスかもしれんけどね、
うん、うん、でこれあの特に LINE Pay 用のカードとかは必要ないみたいですね、アプリだけで完結するみたいです。
うーん、
アプリ上で、受付番号みたいなのが出るんで、それを ATM に打ち込むことで出金ができるみたいですよ。
うーん、
ただし、これこの外貨両替サービス利用するために、国内の方であらかじめ LINE Pay でマイナンバー認証を行う必要があるそうですね。あの昨年送られてきたと思われますマイナンバー、
うん、
あれを登録する必要があるみたいです。でこれがしてあれば、韓国渡航後に、この新韓銀行の ATM の案内に従って番号を入力すると出金ができますよということのようです。
うん、
で、LINE の方ではこの外貨両替サービスの提供に合わせて5月10日までに同サービスを利用したユーザーに対し LINE Pay 残高に500円分をキャッシュバックするキャンペーンを実施しますということですね。もう5月10日前なんでゴールデンウィーク明けぐらい前だね。使われた方には500円キャッシュバックがあるということだそうですよ。はい、それでは次のニュースですが、こちらタッチラボさんの方にあった記事です。アマゾンギフト券チャージタイプの支払い方法限定キャンペーンを開催中ということで、このアマゾンギフト券チャージタイプってなんだろう、よくわかんないな。これを購入すると最大で 2% のポイントがもらえるキャンペーンを開催していますということですね。このキャンペーンは Amazon ギフト券チャージタイプを注文し、コンビニ、ATM、ネットバンキングで支払いをするとポイントが付与されるというものだそうです。もらえるポイントの割合は注文金額によって応じて決まり、なんか日本語が変だな、下のように高額なほど付与率が高くなりますということで、1万円から2万円未満の場合で 0.5%、 2万円から4万5千円で 1%、 4万5千円から9万5千円で 1.5%、 9万5千円以上で 2% のポイントがもらえますということで、例えば2万円分をチャージした場合は200ポイント、9万5千円の場合は1900ポイントが付与されますということですね。このキャンペーンは6月20日月曜日までということだそうですが、 Amazon ギフト券チャージタイプ、こんなのがあるの、
なんかバリアブルってこと、
クレジットカードみたいなプラスチックカードが発行されるのかな、もしかして。これオンライン上だけの話なのかな。
ん？
ん？いや何かこう物理的なギフト券の話なのかな、これ。ネット上での架空のギフト券ってことなのかな。今この Amazon ギフト券チャージタイプを購入するっていうページ行くと、金額を設定して次へっていう画面が出てくるんだけどさ、物的にどうなんだろう、よくわかんないけど、まあ、この制度を使うとポイントがもらえる、最大で 2% もらえるっていうことみたいですねよくわかんないなこれ。はい、それでは次のニュースですけども、こちら気になるキーナーさんの方にあった記事です。ドロップボックス Windows XP のサポート終了を発表という記事が上がってました。本日ドロップボックスが Windows XP のサポートを終了することを発表しましたということはそうですね、今年6月26日以降ドロップボックス .com でファイルをダウンロードすることができなくなり、既存のアカウントへのログインや新しいアカウントの作成も Windows XP からはできなくなりますということですね。そして8月29日をもってドロップボックスのデスクトップアプリで Windows XP のサポートを終了し、同日以降は Windows XP を搭載したパソコンとリンクしている全てのドロップボックスアカウントが自動的に、ログアウト状態になりますと。Windows を Windows Vista 以降のバージョンに更新するとまたログインできるようになりますということで、基本的に XP を使っている方はもうそんなにいらっしゃらないと思いますが、XP 上でドロップボックスを使いの方はお気をつけください。はい、それでは次のニュースですが、こちらギズモンズジャパンさんの方にあった記事です。さよなら Xbox 360、 マイクロソフトが生産終了を発表という記事が上がってました。マイクロソフトは4月20日 Xbox 360 の生産終了を公式ブログにて発表しましたということはそうですね。マイクロソフトの公式ブログでは Xbox 360が昨年11月に誕生10周年を迎えたことや、ギアオブウォーなど数々の名作タイトルが登場したこと、キネクトの発展に貢献したことを報告し、 Xbox 360の成功を祝福していますと。またすでに出荷された Xbox 360の販売は継続されるとともに、今後も Xbox 360では Xbox Live のサービスが利用できること、小売店やオンラインストアでは Xbox 360のゲームタイトルとそのアクセサリーの販売が継続されること、ハードウェアのサポートが続くことも報告していますということで、とりあえずマイクロソフトさん Xbox 360生産は終了しますと。で、市場に出ているものに関してはまあなくなるまでは売り切るぞと。で、サポートに関してもしばらくは続けるぞということみたいですね。 Xbox 360持ってる人いるのかな。少なくともスキーちゃんと僕は持ってないですね。
ゲーム？
そう、ゲーム機です。あのプレイステーションとか任天堂の Wii の、まあ、仲間っちゃ仲間だね。ということで、まあ終了ってことになると多分この先新しいソフトとかは出てこなくなるんじゃないかなって気がしなくもないですけどね。はい、それでは次のニュースですけども、こちらインターネットウォッチにあった記事です。 Facebook メッセンジャー50人と会話できるグループ通話機能を提供開始という記事が出てました。 Facebook は20日 Android と iOS 向けのメッセンジャーアプリで複数の相手と同時に通話できるグループ通話機能の提供を開始しました。最大50人の友達と同時に音声でやり取りができますと。グループ通話機能は事前に作成しておいたグループチャットの画面を表示し、右上の通話ボタンをタップすると会話が始められます。ボタンが表示されない場合は24時間以内にアプリに通話ボタンが追加されると。ボタンが表示されない場合は24時間以内に通話ボタンが追加される。どういうことだ。今出てなくても24時間以内には出てくるよって話かな。
ああ、そうなんだね。20日からだっけ。
うん。
ってことね。
そういうことだね。50人と会話ができます。
LINE がそんなこと言っとった
ね。あちこちでこういうサービス始めてるね。
グループチャット。グループっていう。なんか私グループのとこなんかあるぞ。
Facebook？
こないだなんか招待しとったの、そういえば。
それには入ってみたとこ？
ん？
そのグループに。
グループに入ったら通話ができるからね。
うん。
マークはないね。
ほなまあ24時間以内には出てくるのかな。
右上の通話ボタンないね。
右上に通話ボタンって書いてあるね。あの受話器のマークが出てくるみたいですよ。
ないですね。あ、まだ個人にしかできないですね。
うん。これ50人がその通話状態になったらどうなんだろう。聞こえるのかな、ちゃんと。
LINE もこの間50人、100人とか200人とかじゃなかったっけ。
LINE はな、100単位だったよな、確か。
なんか、うん、あったあったけど。
実
際そういうの使ってる人おるんだろうか。っ
ていうか会話になるのかな。
何
会議、まあ、最高50人だから別に3人とか4人でも十分いいんだろうけどね。その程度ならなんとかなりそうな気がするけど、まあスカイプも一緒だわね。
うん、
遅延とかがあると話がこうちぐはぐになるような気がするけどな。
そうだね。
だけどどれぐらい遅延なしで通話ができるかにかかってるんじゃないかなって気はしますけどね。
うん、
はい、それでは次のニュースですけども、アプリの紹介をしたいと思いますが、こちらはタッチラボさんの方にあった記事です。新赤本家庭の医学というアプリケーション、通常1900円で販売されているんですが、これ現在無料でダウンロードできます。あの家庭の医学っていうぶっとい本があるじゃない、
うん、
リアルな本、あれのまあアプリ版ですね。通常は1900円なんですが現在無料ということで、これ熊本地震による被災者及び被災者を支える全ての方への支援としての無償提供ということで現在無料になってます。まあ普段でもあると便利じゃないかなと思いますので、ダウンロードしておくことをお勧めしますね。そして、もう一つこの記事の中で紹介しておこうと思いますが、脳波チューナーというアプリがね、通常480円のアプリなんですが、これも現在無料でダウンロードできるようになってるみたいですね。最先端の脳波理論に基づき、リラックス、ストレス解消、集中力アップなどを助けることをなんとかするアプリ。
歌うアプリ
ということで、これこの間環境ノイズのアプリ紹介したけども、開いてみたら 有料に戻ってたのがあったじゃない。多分それと同じようなアプリだと思います。今ちょっと立ち上げてみたんですけどね。あ、ちょっとなんか、あ、ちょっと待って、おいおいおい、あれ、あ、これか、これがね、アプリを立ち上げると、頭痛にいい音とかね、痛みを和らげる音とか、瞑想、夢の世界とかね、睡眠誘導とか、いろんな音が、まあ、これを聞きながらだと例えば眠りやすくなるとか、そういう感じになるのかな。例えば夢の世界ってやつを再生すると、
あ、やだやだやだ、
これで寝れるのか。なんか疑わしいな。妄想じゃない、瞑想、これを聞きながら瞑想するといいのかな。あと結構種類がありますね。ホワイトノイズとか、学習アシスタントとか、アシスタントとか、リラックスとかね、こちらも通常480円ですが、現在無料でダウンロードできますんで、よかったらダウンロードしてみていただきたいと思います。はい、それでは次のニュースですけども、こちらはシーネットジャパンにあった記事です。ハウステンボスにロボットの王国誕生、私有地で許可なしの実用実験という記事が上がってました。ハウステンボスは4月21日ロボットをテーマとした体験型ミュージアム、ロボットの王国を7月16日にオープンすると発表しましたということですね。で、これに先駆け4月29日から5月5日のゴールデンウィーク期間中にプレオープンを実施、ロボットのダンスショーや体験コーナーなどがお目見えしますということだそうですね。ハウステンボスはなんか最近ロボット付いてるね。
うん、
あの変なホテル、
うん、
フロントから全部ロボットがやっちゃうっていうのやったりもあったりしましたけどね。ハウステンボスさん、どうもロボットをテーマにしたエリアを作るということはそうですね。いっぺん行ってみたいけどな、ハウステンボス。なかなか遠いんだよな。地震は直接は影響は出てないのかな、長崎の方は。
でも天草とか揺れてるよ。
まあ揺れてはおるよな。
長崎だけちょっと、あ、でも長崎の人はどうだろう。
長崎だから西の端っこなんでしょ。
そうだね。
うん。
遠いな。
まあね。車で行っても遠いし、JR も結構、あ、まあ新幹線使うとどうなんだろうな。
函館から特急に乗り換えて2時間ぐらい。
ああ。
だったと思う。
もっと近くまで新幹線行かない？行かないか。
長崎じゃん。だって長崎から九州方面。
ああ、そっか。
長崎ハウステンボスって佐世保だったっけ？
うん、そんな気がする。新幹線は止まんないのか。
いや、こっちの方には行かない。
こっちは行かんか。そっか。もう一つテーマパーク絡みの記事が上がってまして、こちらトラベルウォッチにあった記事です。 USJ バックトゥザフューチャーさよならキャンペーン開催ということで、5月31日にバックトゥザフューチャーザライド終了しますっていうのを以前お伝えしましたよね、
うん、
で、これの終了にあたっての、まあ、記念イベントに関しての発表が今日あったようです。 ユニバーサルスタジオジャパンはアトラクションバックトゥザフューチャーザライトを5月31日に、運営終了するにあたり4月29日から5月31日までの期間バックトゥザフューチャーザライトさよならキャンペーンを開催しますと。キャンペーンの内容ですけども、まずチャリティーオークションの開催ということで、アトラクション前に設置されていた実物大のデロリアンなどアトラクションの装飾や装置をヤフオクを通じてオークションに出品しますと。収益はパーキンソン病の研究助成活動を行うマイケル J フォックスパーキンソン病リサーチ財団へ寄付されますということで、あの入り口のとこにデロリアン斜めに置いてあるのがあったじゃない、スキちゃん覚えてる、あれをオークションに出すそうですよ、あのデロリアン。
どこに置く？
まあ普通の車が置けるスペースは必要ですけどね。そしてバックトゥザフューチャーザライド本当に最後のタイムトラベル40組80名を招待ということで抽選で5月31日のクローズ直前のファイナル乗車権利が当たるキャンペーンだそうですね。公式ツイッター USJ アンダーバーオフィシャルをフォロー後該当ツイートをリツイートで応募ができますと。本当の最後の最後の、ライドに乗れる人を、まあ、抽選で招待しますということですね。
30日平日だね。
うん、そうなるね。あと天才発明家ドク・ブラウンのファイナルグリーティング、これは期間中アトラクションに登場する8人乗りのコンパーチブル型の超高性能新型デロリアンを発明した発明家ドク・ブラウンがゲストの前に登場しますと。まあそっくりさんというかあの格好した人が出てくるんでしょうね。そしてバックトゥザフューチャーザライドさよならスペシャルエクスプレス発売ということで、4月19日からウェブチケットストアでバックトゥザフューチャーザライドさよならスペシャルエクスプレス、これ2980円を販売しますと。優先乗車可能なエクスプレス券でデロリアンフォトオポチュニティ記念タンブラーがセットになっていますと。写真とタンブラーがついて2980円、ちょっと高けんじゃねって気がしなくもないけどね。
好きな人、
まあ限定品になるんでね。
なんだフォトオポチュニティかな、
これはあの写真の入った写真立てじゃないのかなと思うけどな。それでは最後のニュースですが、こちらはギズモードジャパンさんの方にあった記事です。リアルタイムで描く豪華客船タイタニックが沈みゆく様子ということでね、これ本部の中に YouTube のリンクが貼ってあるんですが、タイタニック、スキちゃんあの映画見た？デカプリオ主演の。
見てません。
見てない。あのタイタニック号が実際にどういう風に沈んでいったかをね、リアルに復元した動画があるんですよ、この記事の中に。
うん、
ね、時間が2時間40
分。沈んでいくだけ。
そう、だから氷山に衝突して。海の中に飲み込まれるまで、これ2時間40分かかってたらしいんですよね。それをコンピューターで、リアルに再現した動画を見ることができます。どういう風、どういう形で沈んでいったかっていうのをね、実際の時間を追って見ることができるみたいですね。でちなみにディカプリオが主演したタイタニック映画、
うん、
あれがね 何時間だっけ。
3時間10
分。あ、3時間。うん。でも実際に沈むのにかかった時間は2時間40分ってことで、だいぶ端折ってあるんだなって感じはしますけどね。これ私もさすがに2時間40分丸々はとてもじゃないけど見れなかったんですけど、最後の沈んでいくとこ、
うん、
見たんですけど、映画では船がポキンって真ん中辺で折れて、で船首が先に沈んでいって引っ張られるように船の後ろ側がこう持ち上がって垂直に沈んでいったんですよ、映画の中ではね、
うん、
だけどこの動画見ると船尾の部分はまっすぐ沈むんじゃなくて斜めに沈んでいってるみたいなんですよね。そこがちょっと映画と違うなと思ったんですけど、
なんか実は映画と違った沈み方しとったって前テレビでやってたよ、
うん、あ、そうなんだ、うん、僕それは見てなかったけどこの動画を見て、あ、若干違うんだと思って、まあ最後の最後は確かにまっすぐにはなったんだけどね、船尾がこう沈み出すのが映画ではもろまっすぐストーンとこう水の中へ沈んでいくように描かれてたんだけど、実際には斜めだったんだなっていうのがね、分かる動画ですまあ2時間40分もし時間がある方は、頭から最後まで見てみていただきたいと思います。ちなみにこれはね、なんかゲームのために作られた動画らしいんですよ。
ゲーム？
うん、このタイタニックを舞台にしたゲーム、
うん、
これ用に作られたアニメーションらしいですね。タイトルがね、タイタニック、うん、タイタニック、これなんだ、 HONOR アンドグローリー、
ホナー&グローリー、
ホナー&グローリーかな、というゲームのために作られた動画らしいですよ。
何のゲーム？
ね、推理を解いていくようなゲームかな。犯罪の疑いをかけられた主人公が無実を証明するためタイタニック号に乗船した真犯人を追うというあらすじのゲームだそうですね。プレイヤーは CG で再現されたタイタニック号の中を動き回れるようですということなんで、これ沈むまでに犯人を見つけ出すっていう、もしかしたらゲームかもね。推理物のようですけどね。よかったら見てみていただきたいと思います。以上、空海 IT ニュース4月21日でした。それではエンディングに行きます。
さっきのデロリアンのところのフォトオポチュニティっていうのが記念写真が撮れるっていうやつですね、
うん、あのジョーズ、ぶら下がったジョーズの前で写真撮ってるじゃない。
うん、
あんな感じのやつをやるってことじゃない、ほんじゃ。
だけデロリアンと一緒の写真が撮れる。
そう。で、向こうが撮った写真1000円ぐらいで売るって話だと思うね。
それをフォトオポチュニティって言うんだそうですよ。
なるほどね。
猫のしっぽポッドキャストパーソナリティの猫好きです。
どうもガンちゃんです。
もうまたガンちゃん酔っ払ってる。
猫のしっぽポッドキャストただいま絶賛配信中です。
毎週日曜日と月曜日
うんうん、うん、
ちょっとガンちゃんしっかりしてよ、
大丈夫大丈夫、全然酔ってないからね。
はい、それではエンディングいきたいと思います。
はい、
ツイッターにいただいたコメントを紹介してください。
はい、昨日っていうか日付が変わってから
、うん、変わってからだね。
いっちゃんが、これは昨日飲んだメンバーなんかな、
多分そうだろうな。これ、
のらちゃん、しろくうまちゃん、がんちゃん、あうちゃん、うーちゃん、皆さんお疲れ様でした。これからもよろしくお願いします。空海 IT ニュースをこれからも応援しましょうね。
はい、ありがとうございます。ですがこの後がなんか大変だったみたいだよ。
いつの間にか降りる駅が過ぎてしまいました。歩くのが嫌になりました。1000円払ったら家に着きました。あ、タクシー乗ったか。
お疲れ様です。
まあいっちゃん千葉だもんな
うん、
まあお疲れでしたね。
はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。お疲れ様でした、うん、そして1257回が上がって、おバカさんが配信どうもお疲れ様です、通勤のともにいただけますということでいただきました。
はい、ありがとうございます。ですがいつもは大体上がってすぐなのに、今回はちょっと時間が空いたね。
本当だね。
うん、
でも、
はい、
上がるのも1時過ぎとるけど、
うん、
うん、はい、それからくまちゃんが、おはようございます、仕事の前に聞いてます、山口市は雨です、仕事は休みになりそうです。
はい、ありがとうございます。
うーちゃん、今朝ポッドキャストの更新をかけたら、空海 IT ニュースの1208回から全部再ダウンロードされてしまった。ガーン、なんで、みっさんなんかやった？
何もやってないよ。
1257回だけ47回分上がっあれしたってこと
だね。
うわー、すご
い。これいっぺん聞いたの保存してるんだ。保存してる上に新たにダウンロード始めたってこと。
それはあのみっちゃんのバスデーマジックですね、きっと。なんかやったんでしょうね、無意識のこの人ね、きっと。
魔術か。はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。バットボルズさんが、無料のアプリのスキちゃんのも使っていたと、配信で話してたアプリの最新版がこれ、ということで。これってどれ？季節ごとの雨音。レイニースコープという名前、オイラは落として使っているよ、お試しあるってことで。え、そうなの、雨の音ばっかりじゃん、これどうなの。
うーん、
いろんなのがあるんでね、どうなんでしょうかね。
だね。はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。ドルビーさんが1257回を聞いてくれて、MacBook が新しくなりましたが、冷却ファンを搭載してないことは変わらず、排熱不足による暴走、そしてデータが飛んでしまうようなことはないのだろうか。私の使い方では、これは使用に耐えられないでしょう。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
MacBook だから、ハードに使っちゃダメなんですよ、多分。軽い使い方じゃないと。
ああ、なるほど。
うん。はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。いっちゃんが1257回を聞いてくれてます。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。としろぐさんが、なんだろう、先ほどポッドキャストを立ち上げたら、すでに聞いたはずの空海やワンボタンの過去エピソードが未再生になってて、怒涛のダウンロードが始まっちゃった。一体なんだってことで、ワンボタンもなんだ
ということは、シーサーブログが何かやらかしたな。
みっちゃんじゃなかったってこと？
多分。
よかった、
ね、ワンボタンもシーサーなんでね。
あなたじゃなかったんだ犯人。
うちはちょっと待って、うちはその状況は起こってないぞ多分。ワンボタン、ワンボタン、うちは起こってない。え待てよ、15話の未再生エピソードって出てるな。うちも一遍聞いたやつがこれ未再生で上がってきてるわ。
あ、やっぱシーサーなんだ。じゃあ
シーサーがなんかやらかしたなこれ。僕じゃないよ。ありがとうございます。よか
ったね、あなたじゃない、うん、みんな大体こういうことが起こると3つ上がったと思って。はい、ありがとうございます。
はい、
ジオちゃんが、島まで移動中に拝聴中ってことで1257回を聞いてくれてます。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。文ちゃんが1257回を聞いてくれて、なんと月ちゃんが漫才デビューとな、鉄板ネタは月代ちゃん、こんなとこから足出してですね。どんなとこから足出すの。
なんかそんなネタがあった。
何の話これ。
わかんねえ。
月代ちゃん、こんなとこから足出して。何ですか、こりゃ。
なんかそんなことやった？
いや、漫才デビューするにしても、相方がおらんことにはできんで。
漫才はね。
で、あと、人弁知らんか。昔はテレビ CM もやってたけどな。老舗ですよ。読めるかな？読めるわ。老舗ですよ。
人弁わかんないな。
あの昨日のおかかのあれです
よね。
知らん。これ関西だけじゃないの？
人弁？
人弁おかか。人弁っていうメーカーなんだよ。
かな。もうわかんないそれ。
文ちゃん神戸だったんですか。いやわからんけど。であと元ネタは今行くよ来るよ好きよでした。懐かしいです。こっから来たん
ってことか。
足出してって腕のことか。
ああ、
おいおい、
そういうこと。
そりゃ確かに私腕も太いけどさ。
うん、
うん、そうだね。会社でクリオちゃんって言う人もおるもん、私のこと。まあいいですよ。
ありがとうございます。
ありがとうございます。いっちゃんはね、今日のお昼はイクラと鮭のお弁当食うて、昨夜の一杯は大七辛くチキモトんと住吉と米一米シーズン、なんだよ、よくわからんけどなんか飲んでます。
はい、ありがとうございます。
ノラちゃん、今日のお昼はワンコインセットおそば。
おお、そば、はい、とこれカレー？
カレーじゃないでしょ。
ハヤシライス？
違うでしょ。
違う？
和風の食べ物で牛丼じゃない？そうか。
なんか牛丼かな。
そばにカレーはないだろ。ネギいっぱいですね。
ネギいらないな。
いる。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。あといっちゃんが、あいっちゃんじゃない、お散歩さんだ。Mac で ATOC 2015を使っているけど、写真を変換するときにどんどん打ち込んでいっての自動変換だと、かなりの確率で捨て身と変換される。こんな仏教用語使ったことがないのに、なんで？これって他の人もそうなのか、私の環境だけなのか。
確かに写真と読めなくはないわな。
捨て身。
うん。
ATOC でもそういう変換するんだね。
出るとは思うけど、これがトップで出るのかな。なんだろう。
2015持ってるあの方、ぜひお試しください。ありがとうございます。
ありがとうございます。
いっちゃんが、人弁は東京日本橋の鰹節専門店です。主に削り節やふりかけ、調味料を製造する水産加工品メーカーで、元禄12年の創業と非常に長い歴史を誇り、業界では最古参にあたる企業の一つ、首都圏や東日本では高いブランド力を持っています。ですって。
はい、ありがとうございます。ここやっぱ知らないな、
西日本だけ知らんのかな。私
東京の方ではメジャーってことか。
人弁、人弁って言ったら漢字の人弁しか思い当たらないんですけど、あ、でもな、株式会社人弁。
削り節とかって言うとヤマキが思い浮かぶけどな。
ああ。
西の方はヤマキじゃない？
ヤマキって西なのか、そもそも。
わからん。それはわからん。
削り節。
かつお節のメーカーでふっと出てくるのはヤマキだけどね。
そう。
つきちゃんは？
いやー、かつお節はかつお節だよ。
そうかい。
わかんない、あんまりメーカーとか気にしたことないんだけどさ。
うん。
かつお節のメーカーね。へえ。うん、あんまり気にしたことがないですね。
うん。
山木、山木は聞いたことあるな。
うん。
うん。はい、
はい、皆さんコメントありがとうございました。
まあいわゆるその私もみっちゃんもあんまりグルメじゃないってことですよね。夢どこ知らないってことは。
そうだね。すき、うん、ちゃんがこの間猫にあげてた高級かつお節ってどこのメーカーなの？
あれもあのメーカーとかじゃなくてあの業務用、あのちゃんとしたところの、ちょっと待って、買ってくる、ちょっと一緒に食べてくる。
あの先ほどのポッドキャストの件なんですが、猫の尻尾もシーサーを使ってるはずなので、猫の尻尾はそういう現象が起きてないんですよね、今確認したら。とすると、なんだろう、シーサーが原因なのか、内輪ワンボタンのが原因なのか、ちょっと分かんなくなってきたな、これ。
あの私が使っとるのは山秀っていうところの、
山秀聞いたことないな、
山秀っていうところなんですけど、
うん、
私袋の後ろに美味しいお出汁の作り方ってあの知らんかった、適当に適当にやってました。
せっかくあるんならそれを参考にした方がいいんじゃね。
はい、
今スキちゃんがいない間にちょっと話したけど、さっきのシーサーのシーサーブログの件、
うん、
猫の尻尾もシーサーブログに上げてんだけど、猫の尻尾はそういう状況になってないんだよね。なんか狙い撃ちでいたずらをされてるのか、シーサーに。
回数の多いとこだっけ。
そういうことなのか。どういうことなんだ、原因がちょっと見えないけど。
え、
うん、
あ、ワンボタンは月水金だったっけ。
うん、月水金じゃない、カーモクド、
カーモクド今日上がった。
うん、上がってるよ。
今日上がったところがなんか、
あー、なるほど、その可能性はあるのかな。
なんかバグってね。
もしかしたら C さんに障害情報がなんか出てるのかな。
何も種も資格もないけど、その何、いっぱいダウンロードしてもらったことでさ、
うん、
この間みほちゃんがツイキャスで最近空海はなんか県外だっけ、探すの大変だとかって書いとったけど、ちょっと順位が上がったかも。
数いっぺんに出て。別にそれを狙って僕は何かしてかしたわけではないけどさ。
まあワンボタンは何もせんでも上位だけどさ、
うん。特にシーサーの方には障害情報としては上がってないね。
ピンポイントって言うんです。ピンポイントのバグですか。
おかしな動きをしてるとことしてないとこがあると。 いうことみたいですよ。はい、まあ、もし何か分かればまた。あ、そうそう、明日って言おうと思ったけど、急なお知らせですが、明日私の町内会が急遽開催されることになっちゃったんで、私の町内会じゃないな、うちの町内会が臨時の上会をすることになってしまったんで、明日の収録はお休みということで、今週は今日が最後です。
最近よく休みますね。
そうだね、月曜日も休んでるしね。
今週は3日です。
ワンボタンペースですね。
来週も4日です。
そうだ、もう来週はゴールデンウィークに入りますんで、ゴールデンウィークの予定を一応お伝えしておきますが、通常配信は4月28日まで。で、29日から、ゴールデンウィークに入らせていただきまして、配信再開は5月の9日月曜日からということになりますんで、皆さんよろしくお願いしたいと思います。
私5月6日はもう仕事なんですけど。
5月6日お休みだわね。
なんか見たのがちょっと最近やる気がなくなってきた感じですね。
いやいやいや、そんなことないですよ。会社が休みだから。
うん。
はい、ということで皆さんよろしくお願いします。
以上、空海 IT ニュース4月21日でした。お届けしたのは、
なかなかワンボタンに追いつかないな、のみっつぁんと。
いつも本当にやる気、まあ、どうなんでしょうね。のすきちゃんでした。それでは、また明日じゃないよ。
ないよ。
来週だよ。三四。
ただものだんだん。
まあ、これぐらいのペースでもいいかもしれませんね。長いし。多い石だったんで。
Thank you.
or Omni ID News